皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とまたネットを介してそれぞれの場所をつないでですね、一緒に礼拝に集えていますことを感謝いたします。先日までは夏季休暇をいただいておりました。久しぶりにですね、もう本当数えたら3年ぶりだったんですけれども、妻の実家に帰省をしまして、義理の両親にですね、初めて、三男を会わせることができました。今回はいつもはですね、帰省するたびに、久留米教会から別の土地にこうお引っ越しなさった方をですね、訪ねたりして、元気だったって、いろいろやり取りしたりっていうこともね、してたんですけれども、今年に関しましてはもうコロナの関係がありますからね、お会いできずにちょっとまた来年ねって言いながら、ご遠慮したわけです。それはそれで大変残念だったんですけれども、久しぶりの実家への帰省ということで、少しなんて言うんでしょうね、リラックスと緊張とっていう相反するものをね、経験してまいりました。そういう旅を終えて、先日帰ってきたわけですけれども、久留米に帰り着いたのが8月10日の夜でした。高速道路をですね、ずっと下って関門海峡を渡り、そしてだんだん見知った道沿いになって、で筑後川を渡って久留米に入ってこようとするときにはもう10時ぐらいだったんですけれども、その久留米の夜景をずっと見ながらですね、私はあることを思ってた。8月の10日に帰ってきたんですね。久留米にとって8月の11日というのは久留米空襲の日なんです。1945年の8月の11日、記録によりますと、資料によりますと午前10時10分過ぎだったそうですが、 B-29 が久留米の上空を飛び、たくさんの焼夷弾を落とした。今の西鉄久留米から JR 久留米にかけまして、日吉町、庄島町、縄手町、原古賀町ですね、の4506戸が焼かれ、228人が死亡、160人が負傷という資料が残っています。77年前この町は焼かれたんだっていうことをね、思いながらずっとこう筑後川を渡って久留米に入ってきたんですね。なんか旅行から帰ってきて久留米に帰ってきたよって言って、家族一同でですね、もう子供たちが眠りこけてましたけども、妻と共に、ああ帰ってきたねって、なんかホッとしながら久留米の町に入ってきていた、その町が77年前戦争によって焼かれたんだなっていうことを改めて思ったんですね。戦争というものは私たちにとっての当たり前の日常をも奪い取ってしまうものなんだっていうことをどこか思いながら帰ってまいりました。今日は8月の14日、明日は77年目の敗戦記念日となります。そんな中で今私たちは今年も平和を覚える月間、御言葉を分かち合っていきたいと思うんです。平和について考えましょうという時に、私はまず平和とは何か、聖書は何を平和と言っているかっていうことを共有することが大事だと思っているんです。と言いますのも、誰もが平和は大事だっていうことは理解している。しかしその人がイメージしている平和って、実はものすごく幅のあるものなんだっていうことを思うからです。平和を大義名分にしながら戦争を始めていく人たちもいるんですよ。今世界にとって最も身近な例でありますが、今年の2月の24日ロシアがウクライナを侵攻しました。その時にプーチン大統領が理由として主張したのは、ウクライナ政府によって8年間虐げられてきた人々を保護せねばならないって言ったんです。不条理な境遇に苦しむ人たちがいて守り、彼らに平和をもたらすために戦争せねばならないって言ったんです。何を言いたいかって言いますと、平和という言葉は同じでも、その意味するところは人によって千差万別だということなんですよ。また先月7月の8日だったでしょうか、安倍元総理が銃弾に倒れましたが、彼は総理大臣時代、積極的平和主義という言葉を用いました。彼の理屈は、平和を維持するために軍事行動をも辞さないっていう、そういう主張でしたが、 実はこの積極的平和主義という言葉を最初に提唱したのは平和学という学問の権威でありますヨハン・ガルトゥングという人です。このヨハン・ガルトゥングが語った積極的平和主義とは、平和を維持するために軍事行動も辞さないって言った安倍さんの主張とは真逆だったんですね。ガルトゥングが主張したのは、争いがあるところ、暴力があるところには必ず原因があると。その原因が例えば経済的な格差であったり、歴史的な抑圧であったり、一方的な正義の押し付けによって不当な扱いをされた人たちの反発であったり、そういった必ず原因があるから、その原因を解消し、誰もが当たり前に生きること、誰もが当たり前に人権を守られていく、そういう非暴力の状況を作っていく、これが積極的平和主義なんです、だったんです。そういう意味では安倍さんが語ったような暴力さえも用いて平和を維持するっていうこととは実は真逆だったんですね。同じ積極的平和主義って言いながら考えていることは真逆であるなんていうことが当たり前に私たちの社会の中では起こっている。だからこそです。だからこそ私たちは平和を考えるときには、それぞれの思っているイメージに任せてしまうのではなく、神様が私たちに示している平和とは何かっていうところからものを考えねばいけない。神の語る平和とは、今三男が高笑いしておりますけれども、ああやってね毎日楽しそうに生きられることを言うんですよ。聖書の語る平和で最も有名な言葉はヘブライ語のシャロームですけれども、シャロームという言葉はある状況下で挨拶として使われる、ある状況下というか、もういろんな場面で使われる挨拶なんです。朝起きておはようっていう意味でシャローム、お昼間人に会ってこんにちはでシャローム、夜こんばんはでシャローム、何か別れの時にさようならでシャローム、おやすみなさいでシャローム、何の時にもシャロームっていう挨拶は使われる。でもその原意、もともとの意味は何かって言ったら、神様の祝福があなたにありますようになんです。先ほどのガルトゥングが語った積極的平和主義のように、誰もがね自分に与えられた命や尊厳を感謝しながら生きられること、ああ今日も安心して生きられたねって、我が家の三男が今騒いでたように大声で笑い合えるような、それを聖書は平和シャロームって言ったんです。そこには暴力の肯定はないんです。さあではそんな平和シャロームをいかに実現していくか、私たちはこの8月ご一緒に考えていきたいと思います。今年の平和を覚える月間、私は旧約聖書のヨナ書を皆さんと一緒に紐解きたいと思いました。どうしてヨナ書と言いますとね、ヨナ書は一見とても面白い読み物ですけれども、実はよくよく考えたときに、私たちに対して平和とは何かっていうことを鋭く問うてくる書物だからです。今朝はそのヨナ書の一章を選びました。あらすじはこうです。ある時アミタイという人の息子であるヨナという人物に神様が呼びかけた。おそらくこのヨナはイスラエルの北部、北イスラエル王国、イスラエルが北と南に分裂していた時代ですが、その北王国の出身者であったろうというふうに考えられますが、そのヨナに神様は声をかける。2節、さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ、彼らの悪は私の前に届いている。神様はですね、ヨナに対してニネベに行って私に悔い改めるように伝えなさいってこう命じたわけです。でヨナはどうしたかといえば、彼はニネベの町にすぐに赴くかと思いきや全く逆で、全力で神様から逃げているんですね。タルシシュに向かってって言いますが、タルシシュというのは当時の世界において世界の果ての果て、もう西の果ての果てにある町だというふうに言われています。 その西の果てに行くために彼はイスラエルの港町でありますヤッファに向かい、その町で折りよくタルシュ行きの船を見つけ、それに乗り込んで、ああこれで神から逃げれたと思った。しかしそうは問屋が下ろさない。神様はですね、海を荒れに荒れさせまして、海のプロであります船乗りたちですらもう手の打ちようがない、どうしようもないから積み荷を捨てて少しでも船を軽くして生き延びようとすることしかできぬほどの嵐を見舞ったわけです。船長は乗客たちに対してどうかそれぞれの神に、ね、祈って助けてもらえと言うんですね。誰かの神が、どっかの神が何とかは自分たちを救ってくれるかもしれんぐらいに思って神頼みを求めたんです。そんな中、船底で大いびきをかいて寝ていたヨナのところにも船長はやってきて、何してるんだお前も祈れって言うんですね。それでも嵐は一向に収まる気配はなく、人々は集まってきて、きっとこんなとんでもない嵐にあったのは誰かが神の怒りを買ったに違いないんだと、くじ引きをしてその原因となったやつを見つけ出そうと論じ合う。そしてくじを引くとヨナにくじが当たった。人々はヨナに詰め寄ります。お前は一体何者か、何か神に背くことをしなかったか。ヨナは人々に対して白状した。旧説、私はヘブライ人だ、海と陸とを創造された主を恐れるものだ。そして自分がその神の命を受けたけれども、今全力で逃げ出しているということを白状したんですね。人々からしたら、バカ野郎なんてことしたんだとこう怒るわけですが、人々に対してヨナは告げる。私を海に放り込んでくれ。私が死ねば神は嵐を沈めてくださるだろう。最初乗客たちはその申し出を拒否します。というのは、もし神がヨナの死を望んでいないのに彼を海に投げ入れて殺してしまったら、その怒りを自分たちが食らうんじゃなかろうかというふうに恐れたんですね。しかしもう他に打つ手がない。そこで人々はヨナを海に放り込んだ。すると海が静まったというのが今日のお話なんです。なんとも劇的な話ですが、まあ、それもそのはずでしてね、実は私たちこのヨナ書を読んでいくときにね、予言書の一つとして読んでいますが、聖書研究によりますと、このヨナ書って実は文学作品に分類されてるんです。でつまり何かと言いますと、これは史実として書かれているんじゃなくって、創作物語なんですよ。で創作物語だからこそ、なんか劇的ですごいこうドラマチックな面白い話か書き方になってるんですが、しかしここで私たち考えたいんですね。どうしてこんな物語を、小説を書いてそれが聖書に残っているんだろうかって。ヨナってすごい面白いじゃないですか。神様から私のため、ね、命令に従ってニネベに行けって言われたのに、彼は全力で拒否して逃げたんですよ。逃げる預言者なんて本当にこう珍しいというか面白い。預言者って神様から言葉をいただいてそれを伝えるものなはずでしょ。どうして真逆の行動をする者の物語が書かれているのか、記されているのか、残されているのか。実はそこにこそ私が皆さんと共にヨナ書を読みたかった理由が隠されているんです。その理由を探るためにもう一回ヨナ書の一章一節からにちょっと戻ってみたい。二節において神様はこんなふうに言ったんですね。さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いている。神様はニネベに行けって言ったんです。私たちは九州に生きている人間ですからね、ニネベとかって言われてどこってパッと思いつかないんですが、このニネベっていう町はイスラエルの都市ではないんです。このニネベっていうのは大国アッシリアの首都です。実はこのアッシリアはヨナの祖国であります北イスラエルを後に滅ぼしていく大国なんです。 ヨナの時代にもこのアッシリアの影響は非常に強かったのでしょう。まあ、そういう時代背景を想定しているんでしょう。さあ、少しずつ物語の深い部分が見えてきた。神様がヨナに対して言ったニネベに行けって言ってるのは、あなたの祖国を害そうとしている、あなたの祖国に圧力をかけている、圧迫しているニネベを救うべく行きなさいっていう、そういう命令だったんです。ヨナから言うならば、神様がニネベの悪をね、アッシリアの悪をちゃんと知っていて、そのことによってこの大国が滅びるならば、こんな都合のいいことはないはずなんですよ。少なくとも彼がわざわざニネベに出向いていって彼らを救うなんていう道理はないはずなんです。だからヨナは逃げたんです。それもタルシシというニネベとは真逆の方向、世界の果ての果てに本気で逃げ出したんです。これがね、ヨナ書なんですよ。つまりヨナ書が大変面白い物語として書かれているんだけれども、このヨナ書が私たち読者に対して示しているテーマは、敵をも救わねばならないのかっていうテーマなんです。敵をも救わねばならないのか、それは現代人にとっても非常に切実な問いかけです。先月参議院選挙が行われました。もう選挙戦の途中で安倍さんが銃弾に倒れたということで、もうそっちにわーって話題が行きましたけれども、選挙戦の会っている最中、その前にですね、思い出したいのは、今回の選挙の争点の一つだと言われたもの、まあ、もちろんコロナの対策だとか経済政策だとかいろいろありましたが、その一つとして国の防衛費を増強するかどうかっていう話があったの、皆さん覚えてません？国の防衛費を、もう安倍さんが総理大臣の時代にすでにガンと増えてるんですけれども、それをますます増やしていこう、だから自民党の一部の人々から言うならば 20% 増強しようみたいなことも言ってたそうですけれども、それほどに増強しよう、それを認めるかどうかっていうのも選挙の一つの話題でした。防衛費を増強しようとした人たちの理由付けはですね、ほらロシアがウクライナを攻めたじゃないか、中国の脅威は私たちを脅かしているじゃないかと、だから国を守るべく、敵が攻めてくるかもしれないから国を守るべく軍を増強しようというふうに主張していたんです。私たちは、多くの人はですね、その言葉を聞いて確かに守らねばならないというふうに考えた。しかしここで私たちはちゃんと考えたい、想像したいんです。いつもね、正義とか平和とかっていうものを一面的に見てしまうと、私たちは物事を見誤るんですよ。いろんな視点から物を見なければ事柄は相対的に見えてこないんですよ。私たちにとって守るための増強かもしれない、しかし近隣国から見たらそれはどう見えるんだろうか。私たちは守ろうとして増強している、しかし周りから言うならば、日本は自分たちの国を敵視し、自分たちに対立していくために軍備を増強している、そんなふうに見えるだろう。特に77年前に終わった太平洋戦争を思い起こすと、日本は大東亜共栄圏といって、アジアの平和を天皇の名のもとに守るんだっていう、そういう理由付けをしながら、平和を理由にしながら侵略戦争をしていった国として認識されています。だからこそ私たちの国が外国からの圧力に負けないため、国を守るためといって軍を増強しても、それは近隣国から言えばかえって恐ろしい行為に移るんですよ。最初にお話をしました、誰もが平和は大事、平和であらねばならないと口にするんです。しかしその平和が一体どの平和なのか、 誰の立場に立った平和なのかによって見え方がまるで変わってしまう。私にとっての正しさが皆さんにとっての正しさではないように、日本にとっての平和が他国にとっての平和では必ずしもないんです。だからこそです、だからこそ私たちは自分の視点ではなく神様の視点から平和を考えていくんだ。神が今私たちに何を求め、どうやったら平和ができるかを示してくださっている、その視点に立って私たちは平和を考えるんですよ。その時にね、私はとっても大事な指摘を見出す。今から88年前、1934年の8月の28日に神学者でありますディートリヒ・ボンフェッファーという人がいかにして平和はなるかという講演をしています。これね、1934年の8月っていう月がものすごくドイツにとって、もうその時歴史が動いたっていうぐらいものすごい時なんですね。ちょっとその背景をご説明します。なるべく分かりやすく伝えようと思いますが、分からんかったら分からんって顔してください。説明加えますが、ヨーロッパは1914年から1918年まで第一次世界大戦を経験しています。ドイツはその時に敗戦国になっています。で、1918年、もう実はそれまではドイツという国は軍事体制がものすごく強い、ある意味独裁とまでは言いませんけれども、軍部がものすごく強い国でした。しかしだんだんだんだん戦争が長引く中で、人々はもう戦争は嫌だと言って、民衆による革命が少しずつ始まっていくのが終戦の年1918年なんですね。そして第一次世界大戦が終わりました。独裁体制が崩れた途端、ドイツの民衆はワイマール共和国という民主的な連合国家を目指して新しい国づくりを始めていくんです。新しい国は始まっていった。しかしドイツが第一次世界大戦で負けたことは間違いない事実で、そこで翌年1919年、パリ講和会議という会議があって、この第一次世界大戦の戦後処理が話し合われるんですね。で、敗戦国ドイツには莫大な賠償金が課せられました。この賠償金によってドイツの国民の不平不満はたまりにたまるんですね。そしてその不平不満がたまりにたまった状況で、1933年1月にヒトラーの率いるナチスが国政選挙で大勝して第一党に躍り出たんです。この時点でのヒトラーはまだ絶大な人気を誇るけれども、独裁者ではないんです。彼が独裁者になるのは1934年の8月、その民主的な共和的な国だったワイマール共和国のヒンデンブルグという大統領が死去した後、ヒトラーがその大統領の座に君臨した総統と呼ばれるポジションですね、地位についた、ここからドイツの独裁が始まっていくんです。1934年の8月です。ヒトラーがその総統に就任した直後の8月28日にボンフェッファーはいかにして平和はなるかっていう講演を語ったんですね。ものすごいその歴史が動いていく渦中でボンフェッファーは警告を発して講演をしているっていうのが、今からご紹介したい講演の内容なんです。ちょっとこれに加えて余談ですけれどもね、先ほどそのヒトラーが独裁者になっていったという話をしましたが、そのワイマール共和国のワイマール憲法って当時ものすごく民主的で進んだ憲法だと言われてましたが、ヒトラーはこの憲法にある条文を付け加えた、改正したんです。そのことによって独裁化したんです。でその条文が何かって言ったら緊急事態宣言です。緊急事態宣言を加えて、今は緊急時だから議会ができないから一切を日本でいうと内閣ですね、 ドイツで言ったら総統のその管轄下でしょうが、そこが一切の決断をすると言って緊急事態の宣言の名を持って独裁化していった、そして憲法をないがしろにしていったというのがドイツのやり方でした、ナチスのやり方でした。それを考えると今緊急事態宣言を憲法に書き加えようとしているその動きがどれだけ恐ろしいかってちょっと分かると思うんです。かなり前の話ですけれども、麻生太郎さん言いましたね、ナチスのやり方に学ぶべきだって。私たち憲法改正ということ言われている言葉だけに踊らされちゃいかんなと思うんですが、まあ、ちょっと話は戻しますけれども、まだ多くの人がヒトラーの危険性を認識する前に8月の28日の時点でボンフェッファーはいかにして平和はなるかという講演を語っています。その中で彼はこんなふうに主張しています。平和を実現することと安全保障を求めることは違う事柄なんだって言ったんです。安全保障と平和は違うって彼は言ったんです。これどう違うのか。安全保障っていう言葉はね、例えば私たちは誰もが安全を求めるでしょ。互いに攻め込まないために不可侵条約を作ったり、また私と付き合っとくと何かと有利だぞと言って損得感情を示したり、またあるいは増強論のように攻め込んだらただじゃ置かないぞと威嚇するべく軍備を増強していく。そうやって人々は安全保障を我が身の安全を保障しようとします。でもねってボンフェッファーが指摘するのは、安全を保障しようってする行為にはすでにあいつが敵だから私は守らねばならないっていう理屈が存在してるんだよって言ったんですよ。敵を作るから安全保障をするんだってボンフェッファーは指摘したんです。敵を作るのではなく、平和とは何かっていう時にね、難しい言い方ですけどもボンフェッファーが言った言葉をそのままに語りますが、平和とは自らを完全に神の掟に明け渡し、何ら保証を望まず信仰と服従において全能の神の手に諸民族の歴史を委ね、諸民族を利己的に思いのままに動かそうとしないことを意味する。めちゃめちゃ難しい言い方ですが、これもう本当にこう噛み砕いて言うならばですね、安全保障っていう言葉は敵がいることを前提にしてるでしょって。でもねって、聖書が求めている平和とは敵を生み出さないことにあるんだ。自分に対して襲いかかってくるかもしれないと思う相手はいるかもしれない。でもね、神が求める平和とはその人々を敵として距離を取るのではなく、彼らと共に生きるよう共存できるようにしていくことにあるんだってボンフェッファーは指摘したんです。ボンフェッファーの指摘を理解した上でね、もう一回このヨナ書を読むと、私たちはこのヨナ書の示す言葉のものすごい深みが分かるんじゃなかろうか。ヨナは神様からニネベに行けと言われて全力で拒否をした。自分たちを敵視している、自分たちを襲おうとしているその敵国に行って彼らを救うなんて、そんなバカなことやれるもんかと思って全力で神から逃げた。しかし神はね、それでもそのヨナに対してニネベに行けって言うんですよ。お前たちが考えている敵国の中に、ただ中に飛び込んでいき、彼らに私の意思を伝え救えって言うんです。それはね、敵を滅ぼしていくのではなく共に生きていく世界を目指せっていう神の促しなんですよ。ものすごく難しいことを言っているっていうことは百も承知です。でもね、このヨナ書だけではなく聖書は私たちに変わらず告げているじゃないか。今朝招きの言葉少子マタイによる福音書5章の43、44節をご一緒にお読みしました。イエス様はね、 私たちに対して告げたんですよ。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいって。敵を愛し祈れってイエス様は私たちに告げたんです。とんでもなく難しい行為だとは思います。どうして敵のために祈れるか、どうして敵を愛せるかと言いたい、その気持ちはよくわかる。でもね、難しいけれども私たちには示されているじゃないか。ヨナ書においてもイエス様の言葉においても、敵を排除するではなく共存しなさいって言われていること。私たちここでこそね、想像力が必要なんだ、必要なんだ。安全保障を求めていくときにね、私たちはいつもごまかされちゃいけないですよ。私たちはいつも安全保障っていう言葉の中でね、被害者の立場に身を置くでしょ。自分たちが責められるかもしれない、自分たちが害されるかもしれない、だから守らねばならないっていう、その理屈を私たち言われるじゃないか。でも反対の立場で考えてみましょう。私たちが不安視して敵視しているかもしれない、その相手もまた私たちと同じく守りたい家族があり、守りたい生活があり、守りたい社会があるんだ。正義や平和なんていうものはね、常にどの立場に自分を置くかによって見え方が変わる。だからこそそれぞれの人が実は平和を求めながら、その平和を守るためなんだと言って争いを起こしてきた。これが人の歴史なんです。人類の歴史だった。でも神様は未だその歴史を乗り越えきれない私たちに対して、もうずっとずっと前に旧約の時代に、このヨナ書において敵と共に生きる世界を目指せって示したんですよ。今8月に入り、私たちは平和を覚える月間を共に過ごそうとしています。今年ね、私が皆さんと一緒に考えたい平和を実現していく、その大きな問いは、敵と共に生きるってどうしたらいいんだろうかなんです。敵と思っているものを敵とはしなくするにはどうしたらいいのか、それが今私たちがご一緒に考えたい平和実現の一歩なんです。来週再来週も共にヨナ書を読んでまいりますが、どうぞご一緒に考えてください。神は全てのものと共に生きる平和を求めている。それはあなたと敵対するものをも含めてです。さあ今日ヨナ書を締めくくる前に、最後にもう一つだけ皆さんと分かち合って今日の宣教を終わります。分かち合いたい内容はヨナという名前の意味です。ヨナという名前は鳩、あのポロッポポロッポ言うてるあの鳩ですね、あの鳩がヨナっていう名前の意味なんですね。聖書において鳩は素直さの象徴であると同時に、ある物語において世界の先駆けとなっています。それは創世記に記されたノアの箱舟物語です。数週前にご一緒にお読みしましたが、あの大洪水によって世界が水没してしまった後、水が少しずつ引いてくる、大地が顔を出してくる、その時ノアが放った鳩はオリーブの若枝を加えながらノアの元に戻ってきました。その鳩が加えたオリーブの若枝を持って新しい世界がスタートしていった。つまりね、聖書において鳩っていう存在はね、神が示す新しい世界の第一歩なんですよ。ヨナ書において鳩と題されたヨナは、神から言われた敵と共に生きていきなさいとのその呼びかけに対して、そんなことできるかいって言いながら大いに歯向かい逃げていった。 私たちもその気持ちはよくわかる。しかし神はそのヨナを通して本当の平和はいかに実現されていくのか、そのチャレンジを与えたんです。私たちはヨナと自分を重ね合わせながら、さあ戦後77年目の今、私たちはいかに平和を実現していくのかをご一緒に考えてまいりましょう。次週またご一緒に聖書を紐解くことを楽しみとしております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、この8月私たちは平和を覚える月間として礼拝を守ってまいります。今朝私たちはヨナ書の一章、敵を敵とせず共に生きよとの平和のヒントを見出しました。大変難しい示唆であることを私たちは実感しています。自分たちを害そうとする者と仲良く生きる、共に生きるなんて、そんな簡単な出来事ではありません。でも神様、あなたはその大変難しいことをも私たちに示しながら、しかしそこに平和シャロームがあることをも示されます。神様、いかにして私たちは平和シャロームを実現できるでしょうか。自分たちの思惑、自分たちの力では難しい。だからこそあなたの御言葉を私たちは仰ぎ見ます。どうぞ今戦後77年目を迎えた私たちに、あなたの平和シャロームの実現のための一歩を踏み出させてください。明日は敗戦記念日です。どうぞ私たちの国が被害国として、また加害国として、平和を祈り求めることができますように。私たちの救い主であり平和の君であるイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。